んばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は吉田秀一さんのルーという本について話してみようと思います。台湾に日本の新幹線が走る。商社の台湾支局に勤める遥と日本で働く建築家レンハオの巡り合い、台湾で生まれ戦後引き上げた老人の後悔、今を謳歌する台湾人青年の日常、新幹線事業を背景に日大の人々の国を越え時間を越えてつながる思いを色鮮やかに描く、台湾でも大きな話題を呼び人気を博した著者渾身の感動傑作ということで、いやこれはところどころ目に涙が浮かんびながら読んだ本でしたね。吉田秀一さんの作品は多分2作か3作か読んでいるはずで、タイトルがとても印象的でよく覚えているのが春バーニーズででしたね。吉田秀一さんは1968年生まれ、高校まで長崎で過ごし上京、法政大学経営学部卒業、97年最後の息子で第84回文学界新人賞を受賞、同作が芥川賞の候補作となるということで、その後も破片、グリーンピース、ウォーター、トップ、パレード、パークライフ、悪人、横道世之助、平成サルカニ合戦図、太陽は動かない、愛に乱暴、怒りなどあるということで、このルーはですね、だいぶ前に書かれた作品じゃないかなと思いますが、2012年11月ということで、まあ、10年前ですかね、約10年前の作品になります。主人公というか、主要な登場人物が何人か出てきますね。たくさん人物が出てきたり、台湾名の名前とかもあるので最初は、混乱します。おそらく主人公かなと思うのが多田遥ですね。商社の台湾支局に勤める女性社員、入社4年目で抜擢されて、この台湾に日本の新幹線を走らせるという新幹線事業のために出向されて、まあ、台湾に着くと。でそれ以前も台湾には6度、旅行したことがある。でその時に何があったかというのが次の登場人物とつながるんですけれども、こちらは台湾人の梁蓮浩という人ですね。東京の、大手の建設会社に勤務する建築士ですね。台湾出身なんですけれども、なぜか日本の建築会社に勤めているという、この人がですね、遥と、学生時代に、ある種運命的な出会いをして、1日だけの2人の台湾旅行というかね、観光の1日があって、そこから音信不通になってしまって、お互いに蓮浩は遥のこと、遥は蓮浩のことを思いながら社会人になっていると。ただ遥にはですね、恋人がいるんですね。でその遥の恋人との、遠距離恋愛ですね。遥は台湾に行っていて、恋人は日本で働いている、その遠距離恋愛もね、なかなか辛いものがありました。そして遥の上司の安西ですね、この人もなかなか辛い場面も迎えたりとかして、この人はですね、台湾新幹線を敷設する側の日本の、技術者の代表みたいな人なんですよね。で日本に置いてきた、妻子とはうまくいっていない。で仕事もなかなかうまくいかない。台湾の慣習にうまく慣れていかなくて、何もかもうまくいってない時にクラブのホステスの、ユキ、この人も台湾人なんですけれども、と出会うという、そしてまだあります。台湾生まれで第二次世界大戦後に日本に引き上げた日本人ということで、葉山勝一郎という、老人も出てきます。 この人はですね、大手建設会社に勤務して、まあ、高速道路の設計をしたということで、まあ、その界隈ではめちゃくちゃ有名な人、たくさんの人に慕われていて、今は、奥様と2人で、定年を迎えて悠々自適な生活をされてるんですけど、まあ、同じく台湾生まれの奥さんが病気がちで、でそんな中劉蓮浩と出会う。この人は台湾生まれなんですけれども、引き上げ後は一度も台湾に帰ってないんですね。でその時に、何かしらの思い出がある、そんな思い出を、まあ、ほぐしていくような物語も入ってたりしました。そしてチェン・ウェイズという、台湾の高雄出身の青年ですね。この人は、まあ、フリーターでチャラチャラしている台湾の若者なんですけれども、台湾には軍役があってですね、軍役の後、台湾新幹線の開通で、新しく設置された整備工場に勤務することになって、そこで、はるかと、また出会っていくという、この人もこの人でですね、ある意味日本と台湾の架け橋になるような存在になっていくというね、こんな登場人物たくさんいて、最初にね、登場人物どういう人がいるのかっていうのを把握してから読み始めるとスムーズかなと思います。ということで、これはですね、NHK でドラマ化もされているみたいなんですね。主人公のはるかは女優のはるさんが演じられていて、台湾人のすごいイケメンの男性が蓮浩を演じてて、いやめちゃくちゃイケメンだなと思いながら見てましたね。で3話あって、私は1話だけ見たんですけれども、ドラマの方は、はるかと蓮浩が、割とすぐこうお互いの恋心がこう再燃するというか、あの出会いはやっぱり恋だったんだみたいなところにこうスッと行くような話でしたけど、小説版のルーはですね、そんな簡単にはいかないし、これネタバレ注意ですけれども、最後もはるかと蓮浩がどうなっていくのかって、もう本当にね、最後どうなるんだどうなるんだと思いながら読みました。というのもですね、お互い、大事な、仕事があり、大切な人間関係が、はるかの場合は台湾にそれがあって、で蓮浩の場合は日本にそれがあるんですね。で、まあ、たった一日の学生の時の出会いで二人の運命がそう簡単にピタッとまた一つの道になるなんてことはなくてですね、この台湾の新幹線事業を通じながら、はるかと蓮浩の、交流もまた復活していきますし、蓮浩と誰だっけな、勝一郎ですねの、出会いによって、勝一郎が、ずっと胸に秘めていて、ずっと気がかりだった自分が台湾を引き上げる時の親友とのまあ、思い出というか、自分がしてしまったことの後悔で、まあ、勝一郎は台湾で生まれたんですよね。で当時、日本が、まあ、台湾を統治していたっていうところもあって、勝一郎の友人は、台湾人なんですけれども日本名を持っていて、2人は台湾という地域で日本国の学生として、まあ、幼なじみとして育ったんですけれども、そこには大きな違いがあるっていうところから、勝一郎がその後何十年も60年以上も、胸にしこりとなるような、言ってはいけない一言を親友に言ってしまうっていう、そういうことから言うと、このルーっていうお話はですね、時間軸が本当に戦後から、台湾新幹線が開通する、2007年まで、60年以上の物語を描いているということになりますね。 でその中には、まあ、勝一郎の思いもありますし、はるかや蓮舫の思いもあるし、若者ウェイズの思いもあるっていうことで、そんな台湾と日本の国同士の、まあ、ここが断絶したり開通したり、断絶している中でも人々の交流は止まらなかった。でそして台湾の人が思う日本に対する気持ちっていうのは、日本人が思っているよりも、強いっていうことが読んでいるうちに分かってきます。でそれに応えたいというわけではなく、日本の、まあ、プライドである、世界一安全な新幹線を、外国に敷設する、その一番最初の国が台湾であるということで、はるかの勤める商社は、まあ、商社だけじゃなく日本を国を挙げてね、その日本のプライド新幹線をと、まあ、その安全神話を台湾でも通ずるということを、まあ、証明したい、何よりも、台湾の人たちに喜んでもらいたいっていう思いで、まあ、一生懸命紛争する人たち。ただ、新幹線事業っていうのは欧州連合と、まあ、日本の鉄道連合が共同受注するような形で受注してしまったので、この部分はドイツ式とか、この部分は日本式みたいなところがあって、はるかが勤める商社だったり技術責任者の安西っていうのは、その何て言うんですかね、国同士の規格のズレだったり考え方の違い、台湾っていう国の商慣習の違い、人々の時間に対する感覚の違いみたいなところで、まあ、うまくいかないことの方が多く、何度も延期された、新幹線の開通事業だったわけですね。そんなところのドラマも十分に伝わってきて、その長い時間軸での、人々の心がこうほどけていく、そして現代でも、まあ日大の人々が交流していく、そのゆっくりとしたもどかしいと思えるようなその時間の、中での交流の中で300キロ到達する新幹線がその中心の物語になっているという、それは本当に読み応えのあるダイナミックな、作品だったなと思います。何度も涙したのはですね、やっぱりはるかと蓮舫の、なかなかうまくいかない関係性、はるかが日本に置いてきた恋人との関係性、もっとすっきりさっぱり切っちゃえばいいのにっていうのを私は何度も思いましたが、そこがスパッとできないのがはるかのいいところでもあるのかなと思いました。そして勝一郎と、妻との関係性ですね、最愛の妻を先に亡くしてしまった勝一郎の孤独、または、台湾に、ね、後悔を残してきてしまったその親友との再会みたいなところで、いろんな感情がこう入ってきてですね、こうじんわり涙が目に浮かぶような作品でした。なんか季節的にもね、台湾って日本より、まあ、少し暖かいところなのでね、今もう台湾は暑いのかな、夏ぐらいの気候なんですかね、今読むにはちょうどいい本かなと思いますし、日本も台湾も、何度も震災を経験した国であり、その度にお互いを、まあ、支援し合っている国であるということで、直近でもね、台湾でまた震災がありましたけれども、そんなことも書かれていて、もともとは、日本という国だった、まあ、そんな、歴史的な背景もあって、日本人はもっと台湾のことを知らないといけないんだろうなと改めて思わされて、またちゃんと勉強したいなと思いました。ということで今日はまた興奮気味に話してしまいましたが、めちゃめちゃ面白かったです。吉田秀一さんのルーについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も聞いていただいてありがとうございました。ではでは。